もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
33歳です。
33歳。独身ですか？
結婚してます。
あ、結婚してます。奥さん何歳ですか？
妻も33歳です。
3歳。お子さんは？
今2ヶ月の長女がいます。はい。
はい。で、どんな相談ですか？
自分の感情がなかなかうまく表現できなくて、今困ってるんですけれども。
自分の感情がうまく表現できないけど、例えば奥さんに対して何か感情が湧いてもそのことを奥さんに言えないということ？
そうですね、例えばですね、はい、まあ、同じ映画を見たとしますよね、
はい、
その時に、まあ、妻から、まあ、どう思う、どう感じたっていう質問が来るとしますね、
はい、
でそうした時にそのストーリーに関しての感想、
はいはい、
こういうところが良かったよね、ああいうところが良かったよねっていうのはすぐ出るんですけれども、
うんうん、
自分が素直にどう感じたか、これ面白かったとかワクワクしただとかっていう、そういうストレートな感情はなかなか出てこないんですよ。気持ちとしてはあるとは思うんですけれども、
うん、
それがなかなか言葉にできないということが今困ってますね、
うんうん、
あとはですね、うん、相手との会話でもですね、言葉を選びながら、
はい、
相手の顔色を伺いながらなんか会話してるような感じに、うん、受け取られることが多くてですね、自分では気づいてないんですけれども、ちょっと無意識にそういうところで自分の感情を抑えているのかなっていうのがあります。
会話で答えを選びながらっていうのは自分が感じてんじゃなくて、例えば奥さんなら奥さんが言ったっていうこと？
そうですね、顔色を伺いながら、
あなた自身としてはそれは感じてなかったの？
そうですね。
で、会話は続くんですか？
そうですね、僕の方からこう会話が続くような話はあまりできないですね。受けることの方が多いですね、
うんうん、あなたの中に感情がないわけじゃないんですよね。
はい。
だけど、その自分の感情を表現する言葉がないんですよね。
はい。
例えばね、ちょっと小さい頃の話なんですが、はい、怪我をしたとしますね。
はい。
怪我をした時痛いと思いますよね。
はい。
だけど、怪我をした時痛いっていうだけじゃなくて、血が出て驚きますよね。
はい。
それでどうなんだろうって不安にもなりますよね、
うん、
だけど、はい、今度驚きや不安を無視されてっていうのかな、
うん、
それでお医者さん連れてってもらって手当てを受けたってもいいですし、薬を塗って包帯して、はい、はい、傷治ったからもういいわよっていう、そういう例えばの話、怪我なら怪我をした時に、
はい、
こういう対応されてたことが多いじゃないのかな。
ですね、
つまり何かを言いたいかというと、はい、何かあった時にね、
うんうん、
怪我をした時に痛いだけじゃないわけですよ、
はい、
いろんな感情があるわけです、
はい、
だけどそのいろんな感情をあなたは無視されて、怪我をしたということだけで周りがあなたを扱った、
うん、
なんかピンとこないですか？
そうだと思いますね。
そうするとだ、うん、痛いっていうことは痛いだけじゃないですからね、
はい、
いろんな感情あるわけですから、
うん、
だからいろんな感情、痛いの痛いの痛いさん痛いさん飛んでいけっていうような、なんていうのかな、母親の役割をやってくれる人がいなくて、お医者さんの役割だけやってくれる人が周りにいたっていうか、
うん、
つまりお医者さんの役割と母親の役割と違いますよね。
そうですね、
お医者さん怪我治すことですから、
はい、
母親の役割は怪我した子供の心の不安を取り除いてくれるわけですから、
うん、はい、
つまりあなたの周りにはお医者さんしかいなかったっていうことを言いたいんだけど、だからなんかいろんな感情を持っても感情を共有してくれる人がいなかったんじゃないの？例えばね、食べ物で熱いものを食べるときね、
はいはい、
小さい頃ですよ、うん、
はい、
ああ熱いね、夫婦してたみようね、夫婦で、わーいたー、熱い熱い熱いとかっていう、なんか自分の感情を共感してくれる人が周りに少なかった、
うん、
だから感情を表現できないっていう言葉をあなた言いましたけれども、
はい、
感情はあったんですよ、
はい、
だけどその感情を共有してくれる人が周りにいなかった、
うん、
そういうことってのはあります？
今までちょっとそう考えたことはなかったですが、ちょっと振り返ってみると、まあ、そうですね、そういうことは少なかったかもしれないですね。
で、その感情が表現できないっていう言い方ね、
はい、
そういうことを感じ出したのは いつ頃からですか？
これはもう社会人になってからですね。
それは社会人になって会社の人たちとの付き合いも含めて。
そうですね。
会社でもなんとなくとあれですか、いろんな感情があるんだけれども、それを表現できない。
まあ自分では表現できてたと思っていたんですが、
はい、
最近妻からそういう風な感じはするっていうアドバイスをもらいまして、
うん、
そこでちょっと気がついたんですけれども。
ああ、そうすると むしろその仕事の場ではそういうことを感じていない、
うん、そうですね、仕事の時はあまり感じることなかったですね。
仕事の場っていうのは情報を交換してるわけですからね。
うん、はい。
こういうことを やってください。いや、これはできません。うん、これはこういうふうにやってください。わかりましたっていう。感情の交換してるわけじゃなくて、情報交換してるわけですよね。
はい。
だからそれはうまくいくんでしょうね。情報交換は。
うん、
奥さんが言ってるのは、感情の交換ができないってことですよ。
はい。
だからむしろ、会社よりも家庭の方がきついんじゃないのかな。
そうですね。家庭の方は今、会話続かないですね。
続かないですよね。だって、はい、会社の場合には情報の交換だけでいいけれども、家庭っていうのは感情の交換がありますからね、はい、それがうまくいってないってことだよね。
はい。
それで奥さんとはそうすると晩ご飯終わって黙ってる。
黙ってしまうことの方が多いですね。
多いですよね。
はい。
だって情報の交換がないものね、会社と違って、
うん、はい。
で、今日のあなたの相談っていうのは、どうやったら自分の感情をうまく表現できるかっていうこと？
そうですね、はい。
はい、わかりました。心についてのエッセイストとしておなじみのマドマザル愛先生がいらしてるので、はい、大変難しい相談だと思いますが、伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
結婚してんだよね、どうもね。
はい。
恋愛でしょ？
はい。
じゃあ感情表現ができないと恋愛ってできないけど、ちゃんとしたわけじゃない。
そうですね。
ねえ、
はい。
それで通じ合ったものがあるわけでしょ。
はい。
だから相手はあいつダメであまり感情表現できないとか知ってんじゃないの。
そうですね。
うん。それで、はい、それ自体が奥さんのストレスとか物足りなさに実はなってんですか。
まあそれがだんだんこう積み重なって。
いやいや、それは、うん、夫は気にしちゃうから積み重なりかもしれないけれども、はい、夫がそのことを気にしなければ、妻にはそんな不満ってないんじゃないの、はい、本当は。どう？そこら辺。もっとやっぱり楽しくしてもらいたい、もっと心の会話が欲しいとかっていうふうに、奥さん思ってるわけ？明らかに。
そうですね。
それは言われたわけ？
はい。
どうやって言われたわけですか？
もっとこう、会話が続くように、自分の言葉をうまく表現できるようにしようっていう。う
ん、それもおかしいね。うん、奥さんができないんじゃない？じゃあ女の人でそんなこと言わないよ、自分がそうじゃない限り。だから奥さんもそうなのよきっと、実は。
うん。
それで奥さんに言われた時なんて言われたわけ？責められたように感じたわけ？
責められた感じはないですけれども、やっぱり自分で振り返ってみて、そういう気持ちはちょっとうまく出せないなっていうのが思いましたね。
うん。それがどこが問題なのかがちょっと、うん、ごめんなさい、僕が分かんないわけなんだけれども、
はい、
今こあなたとこう話していても、あなたが感情表現苦手だってことは分かるけれども、
うん、
その奥にあるあなたの感情とか、
うん、
心持ちっていうのはどんどん伝わってくるんだよね。
あ、そうですか。
うん。だから感情がないとかあるとかって言われても、はい、僕自身は何の違和感も感じないのよ、それに関して、うん、だから奥さんもおそらく内気で気の利いたことも言えない人なんじゃないの、奥さんも。
いや、そんなことはないんですよね。
あ、そう。そしたらお前が盛り上げてくれよでいいんじゃないの。
はい。
その代わりいろいろサービスするからとか、うん、なんかあるんじゃないの、あなたって結構そういう優しさが。
うん。
それでそれが気に入って相手も、うん、こいつがいいって言ってくれたんじゃないの。
うん。
だから言われたことを真に受けて、その、はい、俺には何が足りないのかっていう風に言っちゃうと、どうしても方向が不自然になっていくよね。
はいはい。
それでたった数分のお話だけでも、そのあなたの中の深い感情的な交流っていうのは、はい、逆に表面的でないゆえに、僕なんかは分かりやすいよね。
あ、そうですか。
うん。それで、そう思ってくれる人は必ず会社にいます。うん、
はい。
あいつちょっと愚痴は下手だけれども、あいつ済ましてるけれども、うん、あれ本当はこう思ってんだとか、温かい目で見てくれる人は必ずいるはずです。
はい。
それがあなたの個性だよね。
はい。ありがとうございます。う
ん。個性を歪めてまで自分を問題視する必要はない問題だろうと。そして、うちの家内奥様も、こういう俺が好きになったんだから、はい、何今更言ってんだよと。
はい。
ね、お前が盛り上げればいいじゃないかと。いうことで、一件落着の問題じゃないかなって気がするんだよね。だから、はい、何かどっかで運気が落ちてるかよくわかんないけども、はい、何かちょっと自分を負い目に感じることがあっちゃって、
はい。
それで、何か問題なのかなというふうに思い出したのかなという気はするよね。
はい。
それからあと、ただ言葉に出す重要性っていうのは、やっぱり何かの時にはあるんだと思う。だから、あえて言いにくいことでも、自分の感情を改めて何か大事な席では、きっちり感想を述べるとか、
はい、
自分をここでは出さないわけにはいかないっていうところからは逃げないでおけばね、
はい、
これが問題を生むとは僕には思えないね。
わかりました。
加藤先生、はい、もう一回ちょっと伺ってみたいなと思います。
もしもし、はい、今、はい、まずまず荒井先生に言われたね、
はい、
自分の個性と思ってっていうのを、うん、この言葉をね、はい、忘れないでください、はい、悪い方に解釈していくといけないからね、
はい、
さっきも言ったように会話っていうのは情報の交換だけじゃなくて情緒の交換っていうのがあるわけですよ、う
ん、はい、
であなたは情緒の交換ができてないんだよね、
うん、
で奥さんが求めてるのは情報の交換じゃなくて情緒の交換なんですよ。
はい。
それで先ほどまだまだ佐々木先生が言われたようにあなたがね情緒がないんではないんです。
はい。
情緒はあるんです。感情を表す言葉が豊富でない人なんです。
はい。
それはなぜそうなるかっていうと先ほど言いましたように、
はい、
小さい頃に自分の感情を汲み取ってくれる人が周りにいなかったんです。だから自分の感情を共有してくれる人がいないからもう表現できなくなっちゃってるんです、
はい、はい。
だから感情がないんじゃなくて感情を表現まだできてないんです。
はい。
ですから自分の中でしっかりとね、これは自分はその特別な人間ではなくてうまく感情を表現できないと。
はい。
でこれからは情報ばっかりではなくて感情の面を少し大切にしていこうなっていう、うん、そういう姿勢で生きていってください。
はい。
だから無駄なことを大切にっていうこと、
うん、
我々が人と関わっていくときにそういう知的な合理性ばっかりじゃないんですよ。
はい。
でおそらくあなたは感情を共有してもらってないし、
うん、
なんか知的合理性で生きてきたところなんじゃないのかな。
そうですね。
だから合理性っていうのは知的合理性だけじゃないんです。
はい。
だからこれから知的合理性じゃなくて知的合理性から見ると無駄なこと、それが実はすごい意味があるんだと、
うん、
無駄というのは一つの視点から見て無駄なんですよ。感情的合理性ってなんです。それは無駄じゃないんですよ。だそれが生きるってことなんです。
はい。
ですからね、今日はもともと荒井先生が言われたようにね、
はい、
このことで自分を責めないで自分の個性だと思ってしっかりと今の改めることとしては無駄の中に人生の本質もあると、学ぶこともね、
はい、
今まで立派だと思ってた人ばっかりから学ぶんじゃなくてね、なんだこの人たち無駄な人だと思った、そういう人の中に本当に生きる真実ってのあるかもしれないっていう視野を広げてみてください。
はい。
よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
弾む会話は情報の交換だけではありません。情緒の交換です。